こんにちは、アクセルです。今日は、寺子屋生の田中さんをお迎えして、音声対談をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、早速なんですけど、寺子屋式の良かったこと、はい、まずそこからお願いします。
はい。そうですね。まあ、その僕自身も、アフィリエイトとか、はい、結構いろんなネットビジネスをやってたんです。もう
なるほど、
うん、まあ、その周りの人がどんどんアフィリエイトをやめて、はい、その YouTube をやった方がいいよとか、うん、SNS アフィリをやった方がいいよとか、
うん、
あるいは、うん、アフィリで稼いだ実績を使って、
はいはいはい、
素材作って販売した方がいいよっていう、なんかそういう流れで、
うん、
そういう流れになってるんですけれども、
うん、
なんかそういう中でまだちゃんと SEO アフィリでやってるっていう人に、うん、なんかなんだろう、そういう、なんだろう、その SEO アフィリでまだまだやれるっていうことを、なんか知れたっていう、それ自体がすごく自分の中で大きいです、ね。
まあ、
それに、アクセル先生とか、まあ、他の寺子屋生を通じて、なんかそういうつながりがまたできそうっていうところで、なんかちょっと希望を持てたっていうのが、一番良かったところですね。
そうですね。卒業した人とかも、はい、まあ、もちろん全員ではないんですけど、まあ、今コロナでちょっと会えないかったりするんですけど、もう基本的に1ヶ月に1回ぐらいは誰かしら寺子屋生と会ったりとか、もう3ヶ月に1回は大きな飲み会みたいのは、寺子屋生限定のね、やって結構先輩後輩がね、まあ、年齢全然あの関係ないですけど、ただ先かとかってだけなんですけど、そういう会もね、開けてたんで、まあ、ぼちぼちね、人数少なくはやっていきたいななんて思いますね、はい。
ああ、その時はぜひよろしくお願いします。はい、
まあ、あとは、もう、どうしても理想だったらオンラインっていうのもちょっと、オンライン飲み会みたいなのもね、考えています。はい。はい、じゃあ、反対にですね、大変だったこと、寺子屋式で大変だったことっていうのは何かありますでしょうか。はい、
まあ、大変だったことなんですけど、まあ、正直な話、
うん、
僕自身も結構アフィリで作業をやったり、なんかメルマガっていろいろやってた経験があるんで、うん、なんか普通っていうか、そこまで作業大変じゃないかなっていう感じです。全然嫌じゃないんですよね。むしろ、なんだろう、なんか自分の情報発信でキャラクターを出したりとか、
はいはいはい、
家庭でなんかちょっと変な人に絡まれたりとか、それですごい迷走してた、ここ 1,2 年くらいの方がはるかにしんどかったかなっていうのが、
まあ、まあ、情報発信もね、まあ、向き不向きとかありますからね、やっぱりね。
そうですね。うん、まあ確かにできるのはできるんですけど、
はい。
なんかここを中心でやっていくのはちょっと辛くなってきたかなっていうところはありますね。
はいはいはい。
強いて言うなら、まあ作業量はやっぱりそれなりに覚悟しておいた方がいいかなって感じです。あと時間も必要ですしね。
そうですね、うん。じゃあ次の質問いきますね。
はい。
寺子に入ったきっかけを教えてください。
はい。まあそうですね。きっかけって言える出来事はまあいろいろあるんですけれども、
はい、
やっぱり一番大きい動機は、はい、草の根的にそもそも、まあ、僕ひっそり稼ぎたいっていうふうに思ってて、
うん、
まあ、元も最初はもうブログアフィリエイトから始めたんですよね、
はい、
ただ、まあ、その方法がちょっとあんまり長く続けられる方法じゃなくて、
うん、
まあ、だんだん稼げなく、まあ、稼げなくなった分、うん、そこに注力してればなんかもうちょっと稼げた気はするんですけども、うん、アフィリは、そのやっぱり周りの先輩方とかから、まあ、ちょっとこれはちょっとカットかもしれないんですけど、
うん、
アフィリエイトはやっぱり労働だし、時代的にも今後良くないよって言われて、やっぱり独自コンテンツやコンサルに移行した方がいいよっていうふうに勧める方が多かったので、まあ、その通りに一応頑張ってたんですね。
なるほどね。
ただ、それで一応成果は出たんですけれども、お金が増えるたびに、どんどんなんか精神的には辛くなって、なんかアフィリやってた頃の方が、むしろ気楽だったんじゃないかなっていう、うん。
そうですね。なんか僕の周りでは、たまたま僕のコミュニティがってことかもしれないけど、そういうこと言う人いないですね。アフィリが厳しくなったから、アドやろうとかっていう人はいるけど、コンサラやろうっていう人はほぼいない。っていうか僕ぐらいですよ、本当に。まあ、でも僕もやろうなんて言ったことないですよ。
うん、
誰にも、一人も言ったことない。だって、 大変なの分かってるから、アフィリの方が、まあ、稼げればですけど、楽っていうか、まあ、その精神的な話になっちゃうけど、うん、楽っていうとちょっと語弊があるんだけど、なんていうのかな、やっぱコンサルって人間関係がすごい大事になるし、ね、やっぱり、その、教えるセンスとか、まあ、やっぱありますよ、はい、ムキムキ絶対ね。もうこれ断言しますけど。なので、うん、僕は、君は、教えるの向いてるよとか言ったこと一回もないですよ。寺子屋さんであってもね。まあ、勝手にやるのはね、自由なんですけど、もちろん、好きでやるのは自由なんですけど、はい、僕は勧めたことは誰一人いません。はい。今までコンサルやった方がいい。まあ、やっぱ本気でやったら絶対大変なんで、その、はい、いくらアフィリが労働で時代的に危ないとは言うのは、まあもしかしたら本当、になっちゃうかもしれないけど、それでも、じゃあ、コンサルやるっていうのはね、もう絶対、まだ YouTube やろうとかなのまだ分かる気がしますね。
あ、ごめんなさい。ちょっと、はいはい、それで話が戻るんですけども、うん、
はいはいはい。
なんかそういう、いろいろな、その、なんか業界の波に揉まれる中で、これから自分どうしたらいいのかなっていうふうに考えてた、まあ今年の初めぐらいですね。
はいはい。
ところに、そのアクセルさんのツイッターを知って、
うん、
やっぱり、だって、まあ、一応情報発信とかアフィリとかやってきた人間なんで、
うん、
なんかこの人の発信、なんかレベルが他となんか全然違うな、みたいな。
ああ、ありがとうございます。
こういう感じに持ってて、うん、なんかそれをきっかけでなんかずっとウォッチしてて、
うん、
それで、あ、コンサルやってるって聞いて、まあ、これは行くしかないなっていうふうに思って、はい、ちょっとタイミングとかもあったんですけども、
うんうん、
まあ、なんとか12期に滑り込めました。は
い、ありがとうございます。はい、やっぱその、プレイヤーじゃないとできない発信と、もう自分は引退してプレイヤーを、その、なんていうのかな、うんうん、コーチでもコンサルでも、まあ先生でも何でもいいんですけど、だけに専念してる人の発言ってやっぱ明らかに違いますよね。
いや、まあ、全然違います。
そういう意味で僕はプレイヤーにもめちゃめちゃこだわりを持って、プレイヤーでいることか、プレイヤーでいることにめちゃくちゃこだわりを持っているので、僕が多分、寺子屋辞めるときは、プレイヤーも辞めなきゃいけないときなのかなぐらいに思ってるんですよ。
お
ぉ。まあ、逆かな。プレイヤーでいられなくなったら、コンサルも辞めるって感じかな。つまり自分の手法で稼げなくなったら、一緒に辞める。って感じ。稼げなくなったのに、いつまでも先生と名乗ってるつもりはないっていう感じですね。そういう意味でちょっと、まあ、もう、他の人が追いつけ、プレイヤー引退した人は追いつけないレベルに来たのかなって自分でも正直思うときあります。はい。
おぉ。はい。
じゃあ、ちょっと話変えますけど、
はい。
寺子屋に入る前は、どんな手法のアフィリエイトしてたんでしょうかね。
はい。そうですね。一応、ブログをやってた頃は、
はい。
SEO、まあ、一応 SEO っちゃ SEO なんですけども、
そうですね、キーワード決めてやるってやつ。はい、
まあ、ただ、結構トレンドに近いやり方なんですよね。やっぱり SEO って呼ぶのはちょっと語弊があるかもしれないです。まあ、結構雑に、なんだろう、その話題になってるものを書いて集客して、まあ、ちょっと高単価、
はい。割とじゃあ記事数とか、その作業量的には多い方って感じなんですかね。
ああ、まあ、ケースバイケースですね。
ああ、そうなんですね。
たまたまその当たりの案件について書けば、
なるほど。
案件というか事件について書けば、
うん、
まあ、結構少ない記事でもバーッと人が集まることもあるし、うん、まあ、そうじゃない場合もありますね。
なるほどね。じゃあ、寺子屋入る前にブログとかメルマガを、まあ、ある程度ちょっとはいただいたと思うんですけど、はい、実際の、その、寺子屋に入ってからの、なんか、ギャップっていうか、なんか、あ、ここ勘違いしてたみたいなとこ、はい、まあ、あんま詳しくなくていいんですけど、どうですかね。
あ、そうですね。一番大きかったのが、
うん、
まあ、なんか一番なんか、ふわっとした話になっちゃうんですけれども、
はいはいはい。
最初、その、まあ僕も当然、アクセル先生の、
うん、
裏メルマガを、
はいはい。
元に、まあ、一応アフィリ実践させていただいて。
はい、ああ、ありがとうございます。
その時はもう、はい、そのなんかずっとそのなんかサイトの方とか、
うん、
とコンテンツとか、なんかその辺が大事なんだなとか、あとはなんか制約率を高めたいとか、その辺ばかりずっと気にしてたんですけども、実際寺子屋に入ってみて一番力を入れるのはやっぱりリサーチなんですよね。
そうなんですよね。
リサーチだけでもなんか3、4ステップくらいやって、
そうですね、
結構綿密にやんないといけないっていう。
なんかその、同じこと言う人結構いるんですけど、僕はその制約率とかの話をしちゃうので、まあそれはもちろん大事なことなんだけど、制約するキーワードで、まあサイト作らなきゃダメなんですけど、そこはなんかもう僕なら最低条件っていうか、まあ分かってる人は言う必要もないぐらいの話だと思ってるんだけど、でも言わないわけにはいかないので、いつも言うんですけど、本当は時間的にはある程度すぐその制約するワードなんて割とすぐ決められちゃうんで、その後のリサーチ、本当にそのワードで、例えば上位表示できるのかなとか、そういうところに時間をかけるわけですよね。それは寺岡、
なんか制約するワードは、なんかそもそも選ぶ段階でもうほぼ決まっちゃうって感じです。
そうです、それですし、
コンテンツでどうこうするっていう問題じゃなくて。
あ、そうそう、もうだって、もし1行で、制約するワードでそのジョイントできるならそれでいいわけですからね。それぐらい制約するワードっていうのはそのお金使いたい人っていうか申し込みたい人が検索するワードなんで、まあ誰がやっても制約率っていうのはある程度ね、もちろんライティングの力がないとは言わないんですけど、差ないとは言わないけど、まあもうそれ選んでる時点でもうまあ稼げるよね。
あ、そうそう、その選んでる時点でもなんかほぼ勝負決まってるっていう感じなんです
よ。そうなんですよ。
なんかそこがすごいギャップでしたね。
だからってことはね、結構ビッグキーワードなんですよね、僕が狙ってるワードっていうのは。つまり誰でも割と思いつくワード、あ、そのワードだったら稼げますよねって、割と初心者レベルの人でもなんか分かるようなワードを狙うんですよ。
そうそうそう、
もちろん最終的にはですけどね、
はい、
それを理解してなくてテールだとかサジェスト3号とかそういう話はもう全然寺子屋式じゃないんですよね。
ギャップっていう話なのか分かんないんですけど、はいはい、逆にそのキーワードを選んでちゃんとリサーチをして、なんかそれをちゃんと理解してなんか習慣化すれば、なんか思ったより難しくはないんですよね。
そうですね、そのルールが結構明確に数字とかで決めてる、何文字以上とかね、例えば何個以上みたいなの決めてるから、それって結構なんだろうな。まあ、ジャンルによって多少変動はするんだけど、まあ、基本的に同じでも別にいいかなと思ってて、そう考えると、意外と、なんていうの、別に覚える必要ないんでね、マニュアル見ながらやれば、まあ、大体みんなできちゃう。は
い、そう、無料の情報だけでやってた時の、なんかその勘違いしながらやってたところを、
会話
してできるようになりましたね、ちゃんと。
そうですよね。やっぱそこは、超具体的にお話しして
このマニュアル。はい、
そうそう。無料の時はやっぱその数何個以上とかまではそこまでばらしてないので、言ってないので、まあ、当然、その辺迷いとか理解の違い、間違いっていうかは出てきてしまうので、はい、やっぱ寺子屋入ってもらわないと、その勘違いしたままになっちゃうって人もいるんじゃないかななんていうふうに思いますね。はい。
はい。そうですね。
じゃあそこでちょっともうちょっと突っ込んでいくと、
はい、
今まで自分が実践してきた手法と比較して、特に違うな、寺子屋式が違うなっていう部分が何かあったら教えてください。
はい、あ、やっぱり一番大きいのが、
うん、
やっぱり今まで僕のやってた手法は、
はい、
なんか SEO とかよりもそのコンテンツやその管理人の発信を重視しましょうっていう考え方でずっとやってたんですよね。
はいはいはい。
でも、寺子屋のやり方は、やっぱりもうコンテンツよりもその圧倒的にタイトル選び、キーワード選び、
そうですね。
そこが重要なんです、うん。そこがすごいカルチャーギャップっていうか、はい、なんか SEO はやっぱり機械的に上位表示を狙う方法じゃないですか。
そうです。はい。
でも、僕のやってた手法ってどっちかっていうと、なんかその管理人自身を、
うん、
なんだろう、好きになってもらったり、ファンにしたりっていう。
なるほど。
それが結構草の根的にやりたい自分にとっては、なんか割と、まあ、できはするけど、ちょっと辛いかなっていう感じ、ね。
いやー、結構、あと自分が出ちゃったりとかね、やっぱ。
そうそうそう、
自分と違うキャラクターってそこまで演じられるのかなみたいなのありますけど、もう、 僕の寺子屋式に関しては、もう管理運営者すら出さないっていうか、誰が運営しててもいいって思ってるんですよ。もう、本当に。うん、てか、運営者情報なくてもいいぐらい思ってるんですよ。だからそこで、そういうところの信頼で売ってないんですよ。つまり、何で売ってるかっていうと、まあ、情報で売ってるわけですよね。こんなに整理整頓された情報、他にないでしょ、他のサイトにとか。あなたの悩み知ってるよと。こういう悩みだから、この商品じゃないっていうやり方をしてるので、もう別に僕がおじさんでも、あの若い女の人でも関係ないんですよ、そこは。全然。
そう、なんかそこが一番カルチャーギャップで、そのアクセルさん先生がなんかいつかおっしゃってた、そもそもユーザーさんはどのサイトから買ったすかすら覚えてないんですよ。
あ、覚えてないですね。
つまり、そうだからもうその管理人の名前とかキャラクターとか、僕自身のことは全然覚えてもらわなくていいよっていう。
いいですね。
それが今まで教わってきたことと全く真逆の考え方でカルチャーショックでした、ね。
サイト名も覚えてもらわなくていいんで、もうサイテーションとかも一切気にしてないですね、全く。サイト名検索とかしてくんなくていいんで。そんなのいらないんでね。指名検索いらないですね。なので、そういうのもいらない。とにかく、上位表示するやり方を徹底する。
はい。
僕はすごい合理的だと思うんですけどね。あとは、なんか、管理人とか、なんかキャラクターとかの、そういった不確定要素に左右されないで、本当に、なんていうのかな、情報とか、精査とか、そのキーワード選定とか、その商品の選び方、ランキングなどでね、そのサイトが評価されれば、まあ、それでいいかなって思ってるし、別の言い方すると僕は、アフィリサイトは、あの高速道路の、ETC でいいと思ってるんですよ。
なんかその例えすごい分かりやすかったです。
だから、別に忘れていいんですよ。忘れられていいんですよね。だって最終的に LP 見て決めるじゃないですか、ユーザーさんって。どこのサイトから流入したとかって、そんな重要なのかなって思うんですよ。だから、もう、やっぱ、そうですね、Google のルールをいかに理解して、やりたいことを理解して、変わったらどういうふうに変わったかをちゃんと見定めてやるっていうこと。
そうですね。なんかそういう道もあるんだなっていうところが、すごい、なんか驚きというか新鮮でしたね。まあなんか僕が無知だっただけって言えば、まあその通りなんですよね。
そうね。なんでこの考え至ったかっていうとね、まあ上がるからなんですよ。別に僕がそれしたいわけじゃないんですよ。
上がっちゃうから。
上位表示しやすいことを突き詰めていくとこれになったわけなんで、もし仮にキャラクターとか SNS を絡めてやるって方法が上位表示しやすいんだったら僕はそれ取ってます。
まあ、ジャンルとしては全然有効だと思うんですけどね。まあ、
そうですね。なんで、別にやりたいわけではなく、試行錯誤とか、AB テストやってたら、これになったっていうだけなんですよね。最初から目指してたわけで全然なくて、思想も何もないですよ。別にこのやり方がすごい素晴らしいとか何も思ってない。たまたまこのやり方やったら、うまくいったよっていうだけなんですよね。
そう、なんだろう。もうこれがいい、悪いとかじゃなくて、まあ、どっちでもぶっちゃけいけるし、
そうですね。
合ってる方をやればいいっていうだけの話ですよね、もう結局。
そうですね。
ただ
僕は一個でもね、不完全要素っていうのを減らしたいっていうのはすごい思ってるんですよ。SNS が上手い人も当然いますよ、僕なんかより全然ね。でも、上手くない人とか、辛いって思っちゃう人もいるんで、まあ、そういう人にとっては、不確定要素っていうか、SNS が好きな人にとっては、いい手法だし、そうでない人にとっては、辛い手法になってしまうので、それだったらもう、Google というね、機械というか、マシンというか、プログラムを相手にして、一切そういうこと考えずに、上がった、下がっただけを気にすれば、いいっていう方法の方がね、僕は向いてました。はい。
はい。
そうですね、あとコンテンツもみんなレベルがすごい今上がってて、外注さんとかももう年前、10年前の人に比べたらめちゃくちゃいいライダーさんがもう、この値段でやってくれんのみたいな人がたくさんいるんで、 コンテンツに関してほぼ困らないんですよね、正直。外注したとしてもね。なので、僕は思いっきり SEO に、なんていうのかな、専念できるわけですよね。まあ、自分で記事も書くことももちろんあるんですけど、基本的にオウンドメディアとかは僕一切自分で記事書かないんで、
うん、
サイトね、受注してるんですけど、企業さんからとか。そういうのに関しては、もう一切自分で記事書かない。その代わり設計とか企業の選定をめちゃくちゃ細かくやる。最初から何ページとかも決めちゃうぐらい、もう細かくやりますね。やっぱ100記事、300記事とかになると、どうしても重複とかカニバリっていうの起きやすくなるんで、そこが絶対なんないように、めちゃめちゃ精査します。
うんうんうんうん、
うん。テラフォレ式どこじゃないぐらい気を使いますね。そんな感じですかね。ちょっと話脱線しちゃいましたけど。
はい。ごめんなさい。
じゃあ、いい、こっちが僕が脱線しました。じゃあ、次の質問いきます。
はい。
寺子屋は型を教えるのではなく、考え方を教えているってことは、まあ、理解できているでしょうか。
はい。そうですね。その何回も、その、アクセル先生と、まあ、チャットワークとか、スカイプでやり取りする中で、まあ、だんだん理解が深まっていったって感じ。やっぱ最初はちょっと理解できてない部分もあったんですけどね。そのやっぱサイトの型が大事だとか、やり手法の型が大事だって、やっぱ僕もその考えに凝り固まってたので、やっぱそこを脱却するのに結構ありました、ね。
なるほどね。
まあ、でも今、やっぱり思うのは、サイトの形、まあ、その商標サイトとか、まあ、ジャンルサイトとか、まあ、そういうのは、その、カニバリ対策とか、そういう時代に応じた、一番最適な形であって、なんかこれが主題じゃ、やっぱりないなっていうのが。
そうなんですよ。
はい。寺子屋式っていうのは、なんか情報戦みたいなとこが、あると思うんです。なんか、事前に、その稼げるキーワードの情報を集めて、しかも、競合ばっかりでもう絶対個人勝てないとこは避けて、勝てるところで戦って、勝つべくして勝つっていうか。
そうですね。
うん、そこでちょっとずつ小さな価値を積み重ねて上位表示して、だんだんその大きな稼げるワードでも上位表示を狙っていくっていう。そ
う
なんかそのビジネス用語で言うとなんかランチェスター戦略みたいな。
そうですね。
そんな考え方なんだなっていう。
やっぱその多くの人がビッグキュアで上げたいのは僕も一緒なんですけど、やっぱその、博打みたいなやり方してる人多いんですよね。100キリ突っ込んで、リンクガンガン当てて、上がんなかったら次、ね、上がったらおめでとうみたいなのって、すごい不安定だし、まあ、ギャンブルっていうか博打というかね、そういう積み重ねじゃなくて、で、上がってるサイト見るだけしかみんな、まあ、知らないわけだから、その上がらなかったサイトの話なんかする人いないから、あの人すごいね、ビッグキュアで上がってるよみたいな、脱毛エステで5位だねみたいな、そういう話になるわけですよ。でも実際はめちゃめちゃ失敗してるっていうか、1円も稼げてないサイトたくさん作ってる人と思うんですね、そういう人って、おそらく。でも、寺子屋式はそうじゃない。もう最初から積み上げを、もう将来像はビッグ企業で上げるってことは変わんないけど、今まさにね、
はい、
田中さんが言った通り、もう勝てるとこで勝って、細かい戦、なんだろう、勝利を積み上げて、最後、大きいとこでも、ドーンとね、勝つと。
はい。
いう、まさに今おっしゃった通りっていう感じですね。
はい。あ、そう、やっぱその、型っていうよりは、ジャンル選定とか、商品選定とかリサーチとか、なんか、戦う場所を見極められるようになるっていうところが、やっぱ一番大事なのかなって。
そうなんですよね。
そういう考えを身につけるのが大事なのかなっていうふうに思いました。
なんか、他の方にも同じようなことを言われたんですけど、やっぱその、たまにね、サイト見せてください、上がってる、寺子屋式で上がってるなら、みたいなこと言われるんですけど、まあまあ、別に見せる義務はないから見せないんですけど、まあ、見せたと仮にしてもね、例えば明日飛んでるかもしれないじゃないですか。つまり、
ね、
そしたら僕は直すんですけどね。もちろん、飛んだり、順位がすごい下がったら。
はい。
でもそこまで保証できないっていうか分かるのかなっていう感じなんですよね、その人が。はい、落ちた。はい、テラコ式終わり、みたいなね。はい、それじゃな、そうじゃないんだよと。型じゃないんだから。 じゃあなんで下がったかを原因突き止めて、そこを、ちゃんと解決すればまた戻ってくるんで、
はい。
っていうサイトを見せろ見せろっていう人に対する、まあ、ある意味答えになるかなと思います。
そう、なんか修正も含めてやっぱ寺子屋式ですか、
まあ、どっちかというと修正がメインですよね、むしろ。だって僕は寺子屋式じゃない作り方してる人のも直せますからね。
ああ、なるほど、なるほど。
別に。何が悪いかが分かってるんで。
うん。
調べれば、見てみれば。もうその時に、よくそのサイト診断とかする時も、なんかサーチコンソール見せましょうかとか、なんか JRC のデータ送りましょうかっていうんだけど、いらないんですよ。それでも直せるから、僕は。
あ、そう、それでもう一つ思ったんですけど、
はい。
やっぱりその今までのその当てずっぽうなやり方だと、もう飛んだらもう終わったって感じ、うん、終わったって感じじゃないですか、はい。もうこのサイトダメだ、もう捨てなきゃじゃないですか。
はいはいはい。
でも、寺子屋式はそもそも修正前提だから、飛んでも、ああ、飛んだな、ああ、直さなきゃいけないんだなって、なんかそれで済むっていうのが大きいです。
だから時間がない人の方が、うん、その段階になったら向いてますよね、むしろね。
だって、
記事ずーっと差し続けなきゃいけない。
新しいサイト作
んなきゃいけないってなると、時間が足りなくなっちゃうけど、寺子屋式は一回作ればね、まあ一生とは言わないけど、まあまあ、数年は稼いでくれるサイトになるんじゃないかなと、ちゃんと直していけばね、メンテしていけば、
そう
っていうふうに思ってます。はい。じゃあ次いきますね。
はい。
じゃあ、これ答えがいろいろあると思うんですけど、はい、寺子屋式で一番大事だった、だと思うことって何でしょうかね。
やっぱり大事なことは、
はい。
なんだろう、その、稼ぐための、まあ、その修正とかも含めてですけど、うん、その稼ぐためのキーワードとか、うん、リサーチですね。そのリサーチの考え方を教わるっていうのが、うん、その寺子屋の主題だっていう、
はい。
そこを、すごい意識していくといいかなって思いました、僕は。まあ、確かにその寺子屋、まあ、確かにコンテンツとか、そのサイトデザインとか、なんか多くの人が気にするとこって、なんか意外なほど、なんかそんなに見てもらうわけじゃ、まあ、ないんですよね。まあ見てないことはないと思うんですけど。
いや、あんま見てないですね。
うん、そうそうそう。でもなんか寺子屋式は、なんかそこ重視しなくても、稼げる考え方だっていうのを、意識しながらやった方がいいと思います。だから、なんかそこを信じて、なんかそこをなんか信じるって言ったらなんか変な話ですけど、そこを信じて、うん、その、その今までそのコンテンツが大事とか、うん、デザインがダメだと売れないとか、うん、なんかそういう常識を捨てて、
うん、
そのリサーチが一番大事なんだっていう意識で、
うん、
なんかそれを信じて作業していくべきかなっていうふうに思いました。
そうですね。
こちら買っちゃいました。はい。
いえいえ。なんかね、その、コンテンツとかデザインが僕は、いらないとは全然思ってないんですよ。
うん、そうですよね。
だけど、うん、上位表示してないのにこだわるのは違うと思うんですよ。
あ、そう、順番、優先順位がなんかみんなこう、寺子屋と違うっていう感じです
よね。まず上位表示しようよ。まずはお客さん呼ぼうよ。まずはアクセス集めようよ。っていうことが大事で、その後コンテンツなんですよね。
はい。
なので、もう最低限でどうせ直すから、最初からね、全力で行く必要はないって僕は思ってるんで、まあ、とはいえ、まあ、6割、7割ぐらいのレベル欲しいんですけど、
うん、
まあ、僕自身ね、そんなに記事書くのが上手じゃないって自覚してるんで、それでも稼げてるのは、やっぱ、その、購入意欲が高いキーワードで上位表示できてるからなんだと思ってるんですよ。
そうですよね。そう。
ってことは、ライティングに無理やり制約させてないってことなんですよね。それが上手い人もいます。それは認めます。だけど、僕は違う。上手くない。そこは。
うん、
あ、それでも稼げる。それでも稼げる。なぜかというと、制約率が高い、購入意欲が高いキーワードで上位表示できてるから、なんですよ。
うんうんうんうん、
ってことは、もうそれやるしかないんじゃないのっていうことですよね。例えば、商標プラス口コミって、まあ、もういろんなこと言ってるから言ってもいいと思うんだけど、このキーワードめちゃくちゃ稼げるんですよ、上がれば。
どんな
商標でもね、大抵、うん。これで1位取って稼げない人、多分世の中にいないってぐらい稼げるんですよ。で、じゃあその時にね、 コンテンツがいいから商標プラス口コミで稼げるのっていうと、そんなことじゃなくて、もう買いたい人、買う気満々の人が来てるからすぐアフィリンク行って、はいはい買いますみたいなって感じなのに、そこにデザインとかコンテンツが、まあ、はい、数パーセントは採用するかもしれないけど、そこで迷う人はいないんですよ。だから、つまり SEO、つまり上位表示がもう何より大事ってことですよ。キーワードをちゃんと選定して。だからそういう理論のもとにね、コンテンツデザイン、まあ、どうでもいいとは言わないけど、
優先順位は低い
って。後回しでいいよね。
はい。
これよく聞かれる人いるんですよ。言ってくる人いるんですよ。コンテンツとかデザインとか何色ぐらい、どんなテンプレート使えばいいんでしょうかとか、いや、そんなの後から変えられるからいくらでもって。まずは上位表示しましょうって。上位表示したら困れば、初めて困ればいいって思ってるんで、そんな簡単に上位表示できないしね、うん、そもそも。両方を多分、二刀流で、こう、めちゃくちゃこだわってやったら多分、絶対SEOおろそかになるんで、絶対に。だから、とりあえず今はコンテンツデザインは僕が言った範囲の最低限のいろいろテラコにはあるんですけど、そこさえ守ってればいいよっていうふうにして、
はい、
ある程度記事もね、テンプレ化して教えちゃって、こういうね、H タグ使っちゃえばいいよとかも教えちゃってるんで、最初に。
はい。
まあ、それに乗っ取って書いてもらえば、まあ、多分、ほとんどの人がうまく記事って書けるようになるんで、特に商標記事はね、できるようになるんで、うん、それさえもう、うん、守ってくれればね、まあ、別にそれ以上は望まなくていいし、
はい、
まあ、本当にアクセスが毎日ね、100、200来るようになってから、もう悩めばいいっていうね、優先順位が低い悩みなんですよ、コンテンツとかデザインっていうのは。
そうですね、やっぱそこがなんか、僕自身が言われてきたこととなんか若干違うので、そこでなんか戸惑ったことは確かにありました
ね。まあ、若干違うっていうか、かなり全否定に近いでしょうね。はい。だもうコンテンツが重要じゃないって、いらないっていう意味じゃないですけど、重要じゃないっていう時点でもう、え、何この人言ってんのって多分思う人多いと思うんで。
優先度が下がるんですよね。
めちゃくちゃ低いですね。
うん、
で稼げるキーワードで上位表示した方が、絶対稼げますもん。コンテンツがいい、デザインがいいサイトより、はい、うん。そもそもゼロアクセスでコンテンツとデザインが良くて稼げるわけがないんでね。
まあその通りですよね、結局。違いないですよね。
なので、でもそれはちょっと僕が教えてる立場なんで、やっぱそう分かりやすく言わないとね。いけないんで、そういう極端なこと言ってますけど、でも嘘ではないですよ。それは僕も思ってることですから。もし、本当にコンテンツが重要だったら、僕みたいなね、おじさんが書いた記事が、化粧品売れませんからね、絶対に。
はい。
それが何より証明ですよ。
いやいやい
や。使ったこともない商品を売れちゃうんですからね。それがキーワード選定の力ですよ。
なるほど。
はい。ということでね、以上になりますけど、はい、は
い。
ちょっと長々とありがとうございました。
いや、すいません。ちょっとあんまり、はい、話うまくないから。
いえいえ、僕がちょっとね、引き伸ばしちゃいました。今日は、寺子屋生の田中さんをお迎えして、音声対談しました、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼いたします。
はい。はい